説教闇の深みに光る光クリスマスの喜び石橋牧師です。
新井花江さんが洗礼を受けられて、越谷教会の主の御からなる枝として、私たちと共に歩むことができることを本当に嬉しく思います。第一礼拝にずっとおいでくださっていて、第一礼拝が終わってから10分くらいずっと、まあ、受洗準備会というかエフェソ書の学びをずっとしてまいりました。受洗への思いは主に招かれているということを強く考えたということがきっかけです。第一礼拝、第一手術の第一礼拝聖餐式がありますね。で聖餐式があるときは何かここにいてはいけないんじゃないかという思いを持っておられたみたいですが、聖餐式のときってそういう思いを持たれる方いらっしゃるんですかね。しかし招かれてる、招かれてるということを強く思うようになられて、イエス様への思い、それが心の中に深く入っていったということで、洗礼の時を迎えることができたわけであります。まあ、クリスマスの喜びというのは、クリスマスが近くなる、すなわちイエス様が最も身近に感じる時、それがクリスマスではないかなと思います。神様に招かれている、イエス様に招かれている、その招きの中にいるということを、一番身近に感じるときではないかと思います。まあ、今年は特に、教会の附属幼稚園のプレゼント礼拝、それを重ねていく子どもたちの生活を見ながら、共に過ごしながら幸せな気持ちになりました。子どもたちの生活がページェント礼拝の積み重ねの生活になりまして、イエス様への思いが膨らんでページェント礼拝をすることへの喜びを強く感じる子どもたちが、遊びの中においても、ページェントをする、そういう子どもたちの姿がありました。プレゼント礼拝は年中症と年長組がありまして、年中症のプレゼントは賛美が中心、年長組のプレゼントはセリフがいっぱい入ってくる、という形で、まあ、越谷幼稚園に入りますと3歳4歳5歳6歳とプレゼントをし続けるわけです。そして年中症さんと年長さんは違います。それは伝統として子どもたちが本当に受け継いでるなということを感じます。そして何よりも練習はしませんので、最初に先生たちがプレゼントをやって、その後みんなもするってするするって言って、プレゼント礼拝を重ねるわけです。練習じゃなくてプレゼント礼拝が中心の幼稚園の生活がずっとクリスマスまでなされていくわけです。そして、木曜日に年中小のクリスマスで保護者を迎えてのプレゼント礼拝、金曜日が、年長組の保護者を迎えてのプレゼント礼拝というふうになります。そしてプレゼント礼拝に出席した親たちが結構の母親たちが涙を流しているわけです。非常に感動しているわけです。その姿を見ながら、執事会たちに対して神の栄光が周りを照らしたというふうに書いてありますが、執事会に照らされたあの光は、子どもたちのプレゼント礼拝を中心とした礼拝を重ねていくその中に、すでにキリストの光のうちに照らされて、その歩みがある。そのうちにあって親たちも礼拝を共にすることによって 涙を流して感動して共に礼拝を捧げている。その礼拝を共にしながら、いや本当に幸せ、すごく幸せな気持ちになりました。父母の会の会長さん、が11月の末の父母の会の役員会の時に、うちは上の2人は病院で、産んだけども3番目の子は今お腹の中にいる、この子は自宅出産にしたい、自宅出産したいというふうに言うわけです。でその理由までおっしゃいました。うちの妻は今年は病院じゃなくて、今回は病院じゃなくて自宅で出産したい、何としてもペジェント礼拝に出たい、12月の13日が予定日だそうで、そうすると病院だと、病院で子供が生まれるとペジェント礼拝に出席できない、ペジェント礼拝に出席するために自宅で産むんだという、妻はなんか気合が入ってるんですよって、この言葉も大変驚きました。また嬉しいことでした。そして会長さん、保護の会の会長さんのお子さんはバラ組で、演技は何してたかと、ロバをやってました。でも子供たちはロバをするわけです。ロバになりきって、本当に子供たちは集中して、プレゼント礼拝を捧げた。それはすごいなと思いましたし、キリストの光に照らされているんだなということを強く感じました。日常の生活において私たちはそれが気づかないかもしれません。こんな生活をしててどこにというような思いを持つこともあるかもしれません。しかしまさにこうして礼拝を捧げながら歩むその生活は、キリストの光がすでにそこに照らされている、天使たちを照らした栄光の光、それはもう日常の私の生活の中に照らされていて、そこで私たちは励まされながら、力を与えながら、その時イエス様がいるとは思えないような生活もあるかもしれませんけども、振り返ってみた時に確かにイエス様の光に照らされてた、導かれてたという信仰の生活を私たちは成しているのではないだろうか、そのことをこう思わしめられるわけであります。何の光も注がれていない、イエス様が誕生するあの馬小屋、赤ちゃんイエス様、会話受けの中に寝かされる赤ちゃんイエス様、そこには栄光の光、神の栄光の光に包まれるということはありません。羊飼いたちは神の栄光に包まれました。しかしマリアとヨセフ、洞窟で馬小屋で赤ちゃんイエス様が誕生して、会話を受けに寝かされる、そこには何の光もありません。もう真っ暗でしょうね、真っ暗の中で、粗末の布にくるまれて会話を受けに寝かせる、そこには何の光もないわけです。ルカは非常に素朴に、何の飾り気もなく救い主神の子イエス様の誕生を記していくわけであります。そしてこの箇所を学びながら、どこで本当に大きな喜びが湧き起こっているのか、喜んでる人は誰もいない、ベツレヘムの人たちは誰もその誕生を知らない、周りには喜んでいる者は誰もいない、いや誰も気づいていないメシアの誕生、しかしそのところで盛り上がっているところへ行く、盛り上がっているところがある、喜びにあふれているところがある、どよめいているところがある。そのことを合わせてこのクリスマスの出来事を通して私たちは、考えさせられるわけであります。このことは後で申し上げますけれども、 最初の2章の一節のところを見ていただきますと、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をしようとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおのの自分の町へ旅立った。人口調査はいつ行われたのか、これが大変問題になってきて、イエス様が実際に誕生したといわれる2015年前ですね。時間が合わないじゃないか、合わないからクリスマスはなかったんだというふうなことが言われたりいたします。しかしエジプトで発見された資料から、イエス様の誕生がいつ頃かということはだんだん明らかにされております。このことは深く詳しくは今日は申し上げませんけども、歴史家であるルカはその出来事がいつ起こったのか、いつ歴史的な出来事となったのかということに注目して、皇帝アウグストゥスから全領土の住民にという形でアウグストゥスの名前とキリウスがシリアの総督であったという形で、その時代を示そうとしているわけであります。皇帝が勅令を出したらもうローマが支配する世界中に勅令が出される。その勅令が行き渡るのに40年かかったと言われています。言われているわけですから、本当にそうか分かりませんが、40年かかった。それほどローマは強大な国、ローマが支配するところは強大であります。それほどの国をこう支配するわけでありますから、皇帝アウグストゥスもこれは、その時代においては大変な評価を受けている王様であります。皇帝であります。アウグストゥスというのはこれは称号であります。皇帝の称号、実際にはオクタビアヌス、オクタビアヌス、このオクタビアヌス、オクタビアヌス、オクタビアヌスというのは40年間皇帝をやった人で、非常に力があった人で、前世を敷いた人です。オクタビアヌスの平和というふうにも言われました。あの皇帝によって自分たちはこんなふうな平和な生活ができると褒めたたえられたと同時に、オクタビアヌスは救い主だ、神だと崇められた。オクタビアヌスの誕生を福音と呼ばれた。それがこの皇帝アウグストゥスと言われている、この皇帝が人々からどのように慕われ崇められていたかということが分かるわけで、示されてくるわけであります。これに対して主イエスの誕生、これはもう本当に吹けば飛ぶような小さな小さな出来事として記されるわけであります。しかも何の飾り気もなしに素朴にルカはイエス様の誕生を記すわけであります。3節のところを見ていただきますと、人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。マリアとヨセフだけが旅立ったわけではありません。イスラエル中の人たちが自分の町に帰っていく。ヨセフはダビデの子孫であった。だからダビデの町へ登っていったとなるわけであります。ダビデの町、ベツレヘムとされていました。ダビデはイエス様の誕生から1000年ほど前に、の強大な王様であります。1000年でありますから、そのダビデの子孫の者たちがベツレヘムに人口登録のためにやってくるわけでありますから、どれほどの人がいただろうかと思うわけであります。 まあ、生まれ故郷ではなくて、生まれ故郷だったら越谷で生まれて越谷で育ったということもあって旅をする必要はありません。でも自分の町、自分の先祖の町というふうになりますと、もう多くの者たちが遠い遠い町まで旅をしなきゃならないということもあったわけであります。皇帝の命令は絶対でありますから、その皇帝の命令によって自分の日常が遮断されて、人口登録をするために大変な旅をしなきゃならないということもあったわけであります。そのような時代の力にヨセフとマリアも翻弄されながら、ダビデの町ベツレヘムへと登っていくわけであります。五節で、身ごもっていたイーナ漬けのマリアと、イーナ漬けのマリアと一緒に登場するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは付き編みして初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かした。宿屋には貝羽の泊まる場所がなかったからであると記されていくわけであります。マリアとヨセフだけが身を横たえる場所がなかったというふうに見ることもできないようであります。一般的であります。一般的にそのような経験をするものが多かったわけであります。当時の家は一間でありますから、そこに動物は財産でありますから、動物と一緒に、一部屋に寝泊まりをする。そこで出産をするということは大変危険であります。赤ちゃんが生まれるかもしれない。家の隣に洞窟がある。それも馬小屋として使われている洞窟であります。そこで出産するということが、の方が安全ということもあったわけであります。だから特別に貧しいからという特別ではなくて、特別なことではなくて、普通なことの中にイエス様は誕生するというわけであります。特別に神様が働いて、特別にこういうことがあって、こんな貧しい中にという特別ではなくて、イエス様はまさに普通に誕生されると見てもよいのであります。そこには特別なものは何もない、特別なものは何もない。神の働きもそこに見ることはない。それがクリスマスのイエス様の誕生であると見ることができるわけであります。特別なものは何もない、人を引きつけるものは何もない。当時の権力者からすれば、吹けば飛ぶような存在、小さな小さな誕生物語であります。しかし吹き飛ばなかったのであります。特別に神の光が貝羽桶を照らしたということもありません。神様がそこに特別に働いたということもありません。しかしこの吹けば飛ぶような小さな小さな小さな出来事、それがやがてあの皇帝アグストゥス救い主、平和、福音と言われたあのオクタビアヌス、いやそれはこの幼子である、皇帝ではなくて、まさにこの吹けば飛ぶような特別なものはない、この小さな幼子こそが福音であり、そしてまた同時に平和であり救いであるということが示されてくるわけであります。幼子イエス様は粗末な布にくるまれて貝羽桶に寝かされている。それを照らす光は何もない。照らされる必要はないのであります。ないならば幼子自身が 神の子であり神であるがゆえに特別なことは何もなくてもまさにそこに神の技が始まるわけであります。幼子が誕生した時、その日天が湧いたというふうに言われます。これは大変な、これ有名な話でありますが、ミルトンの本の中で、天がどよめいた、ミルトンの失楽園という大変有名な本でありますが、その本の中で大変有名なこととして、その時天がどよめいたと記されるわけであります。ベツレヘムにおいて誰も知らない、誰も喜びの声を上げる者はいない。しかし天がどよめいた、神の世界が喜びにあふれたと示されてくるわけであります。クリスマスは誰のためにあるのか考えさせられるわけであります。クリスマスは私のためにあったという人もいると思います。私には関係ないからと突き放す人もいるかもしれません。クリスマスは誰のためにあるのか、それはクリスマスは神ご自身のためにあるのだと言えるのであります。幼子が誕生した時に天がどよめいた、天が喜びにあふれた、クリスマスは神のためにあったということが示されてくるわけであります。クリスマスは神のためであるがゆえに、だからこそ救いが確かなものとなると言えるのであります。クリスマスは神のための苦しみ、クリスマスであったと強調される。だからイエス様による救いは確かなものだということができるわけであります。福音とは何か、私たちはあのヨハネ福音書の小福音書と言われるあの言葉がいつも心にあるわけであります。神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。よう愛された、一人をお与えになるほどよう愛された。イエス様の誕生は神様がどれほどこの世を愛しておられるかということの表れであります。そして一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得る、それが神様の御心であります。罪の中に滅んでいく、闇の中に沈んでいく、そのようなことがあってはならない。愛する者が罪の中に滅んでいくことがあっては絶対ならないという神の熱い思い、それが幼子の誕生の出来事の中に示されるわけであります。だから天がどよめいた、私たち一人一人が神様に招かれ、クリスマスの出来事を身近に感じて、イエス様の救いの御業に預かり救われるということは、天がどよめく出来事であり、神様が大喜びする出来事であること、そのことが示されてくるわけであります。真っ 暗な洞窟の中に幼子のイエス様が粗末な布にくるまれて寝かされている。そこから始まるわけであります。闇の中に主イエスが輝き始め、主イエスが幼子主イエスを照らすのではなくて、会話を受け寝かされたイエス様が十字架と復活、そのことにおいて私たちの大きな救いを実現してくださり、そしてこのお方の控えのうちに生かされる、それは神様の御心であります。私たち一人一人の歩みが復活のイエス様の控えに照らされて歩むことが許されている。どんなに暗い人生を歩むことになったとしても、キリストの復活の光が私たちを照らしている。もうそれが神様の御心であるがゆえに、私たち一人の人生が復活の光に照らされている、クリスマスの出来事に照らされている。だから私たちは歩み出すことができる。力と慰めを与えられて、新しい年の歩みに歩み出すことができる。クリスマスのメッセージとして響くところであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。クリスマスの礼拝を捧げることができました。イエス様の誕生、誰も救い主の誕生を知ることがない、またその喜びを表すことがない、そのところで天が湧いた、天上において大きな喜びがあったと示されてまいります。クリスマスは神のためにある。これほど大きな福音はありません。それほどまでに神様から愛されている。一人子をお与えになるほどに、私たち一人一人が愛されて、キリストの光、愛の光のうちにこのように生かされていることを思い、心から感謝いたします。このクリスマスにあって、その確信を私たちのうちに持って、都道者の一人一人が歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。